新平家物語連続講義第64回時和木の巻二代の妃吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は戦乱の間諸国を暗夜していた西行が都へ戻る場面をお送りしました。西行は徳大寺君吉の家を訪れましたが、君吉はすでに貴人の客の訪問を受けている最中でした。実はこの貴人とは太政大臣藤原のこれ道、左大臣藤原の元座念、さらにあの清盛でした。実は彼らが集まり話し合っていた要件は君吉の娘、かつて近衛帝に入内した忠子についてです。近衛帝が17歳で崩御し、今は太后太后となっている忠子ですが、なんと二条天皇がそんな忠子に恋をして入内を求めるという事態が起こっていたのです。二条天皇は忠子の父である徳大寺君吉を直接呼び出して入内を要請するに至ります。天皇の要請は勅命となってしまいます。君吉は逆らうことができません。忠子入内を承諾します。ですが忠子の父である君吉が承諾したとしても、二条天皇の父である後白河上皇にそれを認めさせるのはまた骨の折れることです。清盛はこの件について後白河上皇に相談しましたが、やはり上皇はこれを決して許しません。先々代の帝の妃を現在の天皇に入内させるなど前例がないということです。二条天皇は叶えられない思いに苦しみます。それでは本文を見ていきます。天皇は中殿の昼のおましを半ば頂戴で遮られ、大障子にお肘をついて御後ろ向きに物思わしく頬杖しておられた。清盛はさっきからそのせい向かって長いこと平伏していた。天皇は泣いていらっしゃる。粛々とすすり泣いていらっしゃる。音引きの押しの真っ白な宵の下重ねの紅が震えておいで遊ばすし、隙びたいのお冠も女性かと見まごう瓶のあたりへも罠泣かせて血の色をのぼせておいでになる。秋深い代理の昼の静けさはまるで山林にあるような思いがする。東側の広庭を行く三河水と呼ぶきれいな流れの音が御窓の外をせせらぎ、萩、桔梗、すすきの村に巣立く昼の虫の音と一つになり、それは自然なさよ曲の奏でになっていた。
わかった。もうよい。清盛。もうよい。お下がり。
天皇は不意に彼の方を振り向いて、だだっこのようにおっしゃった。
はい。
と答えながら、清盛はしかし動きもしなかった。間を置いて、
ではご得心な賜りましたか。
静かに言うと二条は御涙を拭わせられお顔を振った。
上皇の胸は今おことからよく聞いた。それは分かったが、朕は別に朕の考えを持っている。
別な栄領と仰せ遊ばすのは
おことに告げてみてもどうもなるまい。おこともただ朕をいさめてばかりいる一人ではないか。
いいえ、清盛はなお知事に心を砕いてはおりますけれど、ついに昨夜も上皇のお許しを得るには至りませんでした。さりとて断念してはおりませぬ。
そうか、君吉は承知した。あとは院のおぼしめしお一つなのだと思えばなお恨めしいぞ清盛。
はい、
恋はこれ朕の私事ではないか。
そうです。
人皆恋はするのに、なぜ一人朕が恋してはいけないのか。大勢して我が恋を阻めるのか。
決して陛下とて恋をしてはならぬなどという法則はございません。万葉の歌の数々のうちには幾多お美しい恋も見られるではありませぬか。
ではなぜ上皇をはじめおことたちは。
あ、お待ちください陛下。どうか激することなくご聡明にそこをお聞き分けたまわりません。
どう聞き分けようというか。
院のご憂慮遊ばすところは決して恋そのことではありません。二代の妃という例は我が町にはないということです。
いや、からにはある。側転武功は唐の大宗の妃、高宗皇帝のまま派で終わせられたが、父大宗の見まかられた後、高宗の妃に立たれたではないか。史上明記されているではないか。
それは胃腸の例でしょう。
胃腸というが、唐大陸からは我が国へ学問文化宗教あらゆるものを求めたではないか。なぜそのこと一つは胃腸の例だから悪いというのか。
二条は蘭家の御まなじりを張らせておっしゃるのであった。
さて、ただ子に仕える次女の一人に小侍従というものがいました。ある夜のこと、小侍従はただ子の暮らす近衛河原の御所の大庭の隅の草深い小道に一人の男の姿を見いたします。それは唐の中将国実。何度となく二条天皇の使いとしてここに手紙を届けに来ていた人物です。取り次ぎを拒んだ小侍従ですが、拒みきれぬままに天皇の手紙を忠子に渡すよう託されてしまいました。困った小侍従でしたが、彼女はそれを忠子の踏み机にそっと乗せておきました。その夜も翌日も忠子は何も言い出しませんでした。その次の日、父君吉が忠子を訪れ来て何かを忠子に語りました。それでは再び本文を見ていきます。
小侍従は忠子の泣き声をその時聞いた。それは彼女の仕えるお方が近衛邸の崩御に遭われた時にも勝るほどな、世にも悲しそうな御泣き声であった。取り乱したお姿さえ見えるような気がして、小侍従も物陰にいたたまれなくなり、河原へ出てもう霜を見ている野菊やすすきの中にうつぶして泣いた。君吉はやがて帰った。小侍従がすぐ察していた通り、老婦もついに直に伏し、また眼鏡にお聞き入れなかった後白河上皇も、清盛が幾度となくおとりなしに努めた結果、とうとうお認めになってしまったものである。そういう噂は草むらを忍ぶ水のように、大宮御所に仕える女房たちの耳へはどこからともなく微妙に聞こえていたのであった。喜びか悲しみか、ここの御所はさながら艶のような夜と秋風の吹くばかりな日が幾日も続いていたが、巷の噂はもう一通りでない。
二代の妃とはさてもけうよ。
太閤太后の宮の五十代とは
とささやきあった。天変地異のようにやった。
人地目を驚かし、よもって大いに傾け申すことありけりと書いている古典の短い記述は、よくその時の自陣の驚きと辞表の声を表している。実際その頃のかなり自由な思想を恋愛には持っていた庶民も、天皇のあまりなるご意志の自由さには肝を潰したものらしい。が二条ご自身は生まれたままなお方である。望むままを望み、それを天使のご意志で通したにすぎない。誰がこういう一個のご性格を作ったか、誰でもない。それは諌めたり仰天した人々ではなかったか。清盛は苦笑していた。ただこの受胎の日が来た。いや、夜が来た。彼女は幾にしかを涙に泣き沈んでいたという。そして、
どうして晴れがまし昼の道を受胎していかれましょう。さよも半ばを過ぎた深夜に車をやってください。
彼女の希望として通った意志はそれ一つであった。
さて、こんな風にして忠子は再び皇后になります。その後の忠子は二条天皇をよく助け、世の非望も声を潜めてしまいました。ところで、この二代の妃のエピソードは古典平家物語巻一にも収録されていますが、こちらには父徳大寺金吉がこの縁談について娘の田氏を説得するセリフが書かれています。もし王子ご誕生ありて、君も国もと言われ、愚老も外祖と仰がるべき随僧にてもや候らん、 もしかしてこれは、王子の誕生があって、あなたが国の母と呼ばれ、私も外族と人から仰がれることへの吉兆が現れているのでしょうか。これ、ひとえに、愚老を助けさせおわします。恩孝行の恩至りなるべし。これはただただ、老いた父を、あなたがお助けになるという、親孝行の極みであるでしょう。そう、これによって、自分が天皇の外祖父となることもあるのでは、という色気を漂わせる言葉です。新平家物語では隠されている、ダークな、野心家としての父の姿が、ここにあります。気になった方は、古典の平家物語巻1、二代の妃の方もチェックしてみてください。本日の授業はここまでになります。